皆さんおはようございます。聖書を学ぶ会896回出エジプト記の第10回、2018年6月29日です。いよいよ6月も、まもなく終わっちゃいますけど、昨夜というかもう今朝でしょうか、サッカーの試合で、遅くまで起きておられた方もいらっしゃるんじゃないかと思いますが、遅く寝ると早く起きるもんですね。でもまあ昨日はちょっと あまり精彩なかったですね、日本のチームはですね。で最後の方はなんか試合、ね、やらなくなっちゃいましたね。相手方ももう動かなくなっちゃったですね。あんな面白い、面白いっていうかなんかあんまりすっきりしない試合でしたけどね。でもまあ選手たちは大変ですね。35度だそうですね。暑い中で、まあ、両方とも同じ条件の下でやるわけですけど、本当に大変なんだなと。あとは、まあ、あの決勝リーグでどこまでいけるのか、1点でも取れるのかというようなところかと思いますが、今日はですねこちらの方は、ですね、旧約聖書の101ページ、出エジプト記の第19章と20章をご一緒に学んでいきたいと思います。これ非常に大切な章ですね。お読みします。101ページ、旧約聖書101ページ、出エジプト記の第19章の1節からです。イスラエルの人々はエジプトの地を出て、後3日目のその日に市内のアラノに入った。すなわち彼らは、レピデムを出立して、市内のアラノに入り、アラノに宿営した。イスラエルはそのところで、山の前に宿営した。さて、3節ですね。さてモーセが神のもとに登ると、主は山から彼を呼んで言われた。このようにヤコブの家に言い、イスラエルの人々に告げなさい。4節、あなた方は私がエジプト人にしたことと、あなた方をわしの翼に乗せて私のところに来させたことを見た。それでもしあなた方がまことに私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなた方はすべての民に勝って私の宝となるであろう。全地は私の所有だからである。そこまでにしましょうか。まあ、イスラエルの民に対する神様のですね、まあ、特別のメッセージですね。で、イスラエルというのはここでヤコブの家というのが出てきますけども、イスラエルというのはヤコブですよね。ヤコブがあの神様と格闘したんですよね。祝福してくれなければ離しませんみたいな、そしてその時に与えられた名前ですね。それがイスラエル。ちょっとレジュメをご覧いただきましょうか。イスラエル、この名の由来はペヌエルでヤコブと争われた神が、あなたは神と戦い人と戦って、勝ったからだと、というのはおかしいですね、勝ったからだと言って、ヤコブに与えられた名である。エルは神、イスラは争う戦うの意、そこには祝福の意味がある。契約の民としての命名、ヤコブの子孫への呼び名であると、このようにして、まあ、特別の民ですね、としてイスラエルを祝福し、そして、神の戒めを与えられるですね。それがこの19章、特に20章にその具体的なものが出てくるわけでございます。それでは、この6節のところで、あなた方は私に対して祭司の国となり、また聖なる民となるであろう。これがあなたのイスラエルの人々に語るべき言葉である。祭司の国ですね。そしてこの王はこのヤウェなる神様ですね。で、聖なる民っていうのはあの清いものとして、まああれですね、こう分離された民、他の民とは違うんです。特別の、まあ、民と言ってもいいかと思うんですね。そしてこれが あなたのイスラエルの人々に語るべき言葉であると神様が言われたわけですね。7節、それでモーセは行って民の長老たちを呼び、主が命じられたこれらの言葉をすべてその前に述べたので、民は皆共に答えていった、我々は主が言われたことを皆行います。まあこれ契約への合意の言葉ですね。皆行いますと、主に従いますということですね。でモーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。見よ、私は濃い雲のうちにあってあなたに臨むであろう。それは私があなたと語るのを民に聞かせて、彼らに長くあなたを信じさせるためである。モーセは民の言葉を主に告げた。主はモーセに言われた。あなたは民のところに行って、今日と明日彼らを清め、彼らにその衣服を洗わせ、3日目までに備えさせなさい。3日目に主がすべての民の目の前でシナイ山に下るからである。シナイ山ですね、有名なシナイ山ですね。ここで、まあ、神様がお下りくださって、そして、まあ、10回が与えられるわけですね。12節、あなたは民のために周囲に境を設けて言いなさい。あなた方は注意して山に登らず、またその境界に触れないようにしなさい。山に触れる者は必ず殺されるであろう。手をそれに触れてはならない。触れる者は必ず石で打ち殺される、されるか射殺されるであろう。獣でも人でも生きることはできない。ダッパが長く響いた時、彼らは山に登ることができると。そこでモーセは山から民のところに下り、民を清めた。彼らはその衣服を洗った。モーセは民に言った。3日目までに備えをしなさい。女に近づいてはならない。16節、3日目の朝となって、雷と稲妻と厚い雲とが山の上にあり、ラッパの音が甚だ高く響いたので、宿営におる民は皆震えた。モーセが民を神に会わせるために宿営から導き出したので、彼らは山の麓に立った。シナイ山は全山煙った。主が火の中にあってその上に下られたからである。その煙はかまどの煙のように立ち上り、全山激しく震えた。19節、ラッパの音がいよいよ高くなった時、モーセは語り、神は雷を持って彼に答えられた。20節、主はシナイ山の頂に下られた。そして主がモーセを山の頂に見されたので、モーセは登った。主はモーセに言われた。下って行って民を戒めなさい。民が押し破って主のところに来て見ようとし、多くの者が死ぬことのないようにするためである。主に近づく祭司たちにもまたその身を清めさせなさい。主が彼らを討つことのないようにするためである。モーセは主に言った。民はシナイ山に登ることはできないでしょう。あなたが私たちを戒めて山の周りに境を設け、それを清めよと言われたからです。主は彼に言われた。行け、下れ。そしてあなたはアロンと共に登ってきなさい。ただし、祭司たちと民とが押し破って主のところに登ることのないようにしなさい。主が彼らを討つことのないようにするためである。モーセは民のところに下って行って彼らに告げたですね。まあモーセとアロンを代表としてですね、召して、そしてそこで神様があれですね、まあ十回を与えてくださるんですね。十回、まあ党の戒めですね。神の民としてのですね、党の戒め、守るべき、この戒めですね。これが与えられた、いうことですね。でいよいよ20章に行ってよろしいでしょうか。第20章1節、神はこのすべての言葉を語って言われた。 私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。あなたは私の他に何者をも神としてはならないですね。エジプトから確かにですね、この奴隷状態にあったイスラエルをですね、導き出してくださった、とてもとても世界の最大のこの最強の帝国ですね、そのもとにあったこの奴隷ですね、イスラエルをですね導き出してくださって、そして紅海を2つに分け、そしてですねこの導いてくださって、そしてまたペリシテ人がいるそのこの行き先ではなくして違うちょっと遠ちょっとっていうか相当遠回りの、それこそ結果的には40年もかかるそうした道を通って、そしてこの聖地ですねエルサレムへと導いていかれるわけでありますが、そのまあスタートのところですね。そしてその奴隷の家から導き出した者たちをですね神の民として整える、そのですねそのための戒め、神の戒めですね、これをまあ与えるということであります。ですから、他の人たちには与えられていなかったんですね、もうイスラエルに特別与えられた神の戒めであったわけであります。4節、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない、上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない、それにひれ伏してはならない、それに仕えてはならない。あなたの神主である私は妬む神であるから、私を憎む者には父の罪を子に報いて三四代に及ぼし、私を愛し私の戒めを守る者には恵みを施して千代に至るであろう。あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。まず初めはですね、刻んだ像を作ってはならないですね。これは刻んだ像を作って、そしてそれをまあ礼拝するとか拝むとかいうことになると、これ偶像礼拝ですね。これは神様への反逆であります。唯一なる神様がおられるのに、他のものをですね、神様が作られたそのものをですね神として拝むということはもう偶像礼拝であって、神様が絶対にお許しにならないということですね。日本にはその偶像がいっぱいありますね。偶像だらけですね。数えきれないぐらいありますね。もうとんでもないものまで、僕はあんまり話さない方がいいですね。名古屋にいた時、一宮というところにあって、そこではですね、男性の性器が偶像になってるんですよ。それを拝んでるんですね。奇妙な話でしたけどね。そんなものがいっぱいあるわけですよね。しかし神様は唯一であって、神様以外のものを拝んではならない。それは神様への反逆であるからですね。8節、そうですね、7節、あなたはあなたの神主の名をみだりに唱えてはならない。主は皆をみだりに唱える者を罰しないでは置かないであろう。そしてその次が、安息日を覚えて、これを聖とせよ。6日の間働いてあなたの全ての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから、何の技をもしてはならない。あなたもあなたの息子娘しもべはしため家畜、またあなたの門の内にいる他国の人もそうである。主は6日のうちに天と地と海とその中のすべてのものを作って7日目に休まれたからである。それで主は安息日を祝福して聖とされた。12節、あなたの 父と母を敬え、これはあなたの神主が賜る地であなたが長く生きるためである。そして、13節、あなたは殺してはならない、あなたは姦淫してはならない、あなたは盗んではならない、あなたは隣人について偽証してはならない、あなたは隣人の家をむさぼってはならない、隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものをむさぼってはならないですね。まあここにですね、第1回からですね、レジュメの方にありますが、1回からですね、4回までが大体そのですね、神に対するこの戒めと神に対してのこの人々の態度といいますかね、それを規定したもの、そして5回からはあなたの父と母を敬えというふうにこの人との関係ですね、それを戒めているわけであります。でこの第5回のあなたの父と母を敬えっていうのをですね、神に対するこの神についての戒めというふうに捉える人もいるようですね。なぜかというと、まあその当時、父と母といえばそれはもう神様がお作りくださり、神様が備えてくださった方であるから、これはまあ神に属するというふうに解釈をするようでありますが、まあ普通は4回までを神、そしてその後は人についての戒めというふうに考えてよろしいかと思います。18節、民は皆雷と稲妻とラッパの音と山の煙っているのとを見た。民は恐れおののき遠く離れて立った。彼らはモーセに言った。あなたが私たちに語ってください。私たちは聞き従います。神が私たちに語られるようにしてください。それでなければ私たちは死ぬでしょう。20節、モーセは民に言った。恐れてはならない。神はあなた方を試みるため、またその恐れをあなた方の目の前に置いて、あなた方が罪を犯さないようにするために望まれたのである。そこで民は遠く離れて立ったが、モーセは神のおられる濃い雲に近づいていった。主はモーセに言われた。あなたはイスラエルの人々にこう言いなさい。あなた方は私が天からあなた方と語るのを見た。あなた方は私と並べて何をも作ってはならない。銀の神々も金の神々もあなた方のために作ってはならない。あなたは私のために土の祭壇を築き、その上にあなたの燔祭、秋音祭、羊、牛を捧げなければならない。私の名を覚えさせるすべてのところで私はあなたに望んであなたを祝福するであろう。あなたがもし私に石の祭壇を作るならば、切石で築いてはならない。あなたがもしのみをそれに当てるならば、それを汚すからである。あなたは階段によって私の祭壇に登ってはならない。あなたの隠しどころがその上に現れることのないようにするためである。そこまでにしたいと思いますが、このまあ10回ですね、まあ、4回までが、まあ、神様についてのね、安息日を覚えてこう生徒せよ。ですから日本が戦時中に月月火水木金金という毎日働けというのはですね、神様の戒めに反していたわけですよね。そして、日本はまあ敗れてしまったわけでございます。そして第5回があなたの父と母を敬え、レジュメの方でですね、エペソ人への手紙の6章3節、そうすればあなたは幸福になり地上で長く生きながらえるであろうという言葉がエペソ書の6章の3節にあります。そしてあなたは殺してはならない、まあ、生命の尊重ですね、 神が与えたもうたかけがえのない命ですから、その命を奪ってはならないということですね。今はもう簡単にですね、なんか子供を殺しちゃったり年寄りを殺しちゃったり、なんかこの警官を殺しちゃったりとかですね、もうなんかちょっとわけわからなくなりましたね。それこそこの殺してはならないというこの戒めを今はもうなんかいとも簡単にしてもあんまり理由もなくですね、理由があれば殺してもいいっていうわけじゃないですけど、理由がなくて殺されるのもこれもとんでもないことからですね、いつ誰にやられるかわからないという世の中になりますので、それからあなたは姦淫してはならない、これは単に女性を対象としたものではなく、もっと広く他の神々に心を寄せ、偶像礼拝をすることは霊的不貞、姦淫として厳しく戒められていると。単にこの男女の問題ではないということですね。神様ですね、神々に、を礼拝するということはですね、この唯一となる神様に対する、まあ、姦淫であるということですね。姦淫罪ですね。その次、あなたは盗んではならない、第8回になりますが、これは私有財産の権利を守るものであります。これがなくなったらめちゃくちゃですからね、欲しいものみんな取ってきちゃったらですね、とんでもない、もう人間社会は成り立たなくなりますね。そして、第9回はあなたは隣人隣人について偽証してはならない、人の言葉は真実でなければならないということですよね。今大体あれですね、あの新聞なんかで出てくるやつだと、まあ嘘ですね、嘘と分かっていることが嘘でないように言われたりなんかするような、そんなところもありますね。そうなると今の日本は結構裕福で、文化も進んでいるというふうに考えられていますけれども、結構根本的なところで何か揺らいでいるものがあるんじゃないかなという気もいたします。そしてその次の第10回は、あなたは隣人の家を貪ってはならない、隣人ですね、欲でですね、この行動してはならないということですね。切り石で気づいてはならない、人工を施してはならないということですね。私の祭壇に登ってはならない、人間の努力は不要であるということですね。神が望まれる、ですから、まあ、あれですね、あんまり祭壇とかなんかそういうものを豪華絢爛ですね、作って、これで信仰深いなと思っているような、そういう考え方は取らないということだと思いますね。そういえばヨーロッパの、まあ、カトリックの教会なんかったらものすごい立派な建物ですね。それはすごいなと思いますけど、教会がすごいんで、もっとすごい方は神様だということを忘れかねないそういうところもあるかと、まあ、悲願で思うわけでございますが、私の祭壇に登ってはならない、人間の努力は不要であると、神が望まれるということですね。隠しどころありのままで、罪あるままでですね。詩編の119編の105節、あなたの御言葉は我が足の灯火、我が道の光です。いい言葉ですね。あなたの御言葉ですね、は我が足の灯火、我が道の光です。これに従って生きること、ここにですね、光を見て、そしてこの暗黒のこの世を生きることですね、それがこの信仰者の生きる道であるということであると思います。律法の主な目的は人間に罪の深さを明示することによって、贖い主への待望を生起させ、救い主キリストへと導く養育係となることであるということですね。2枚目を開いていただけますか。レジュメ、実はですね、実はじゃなくて、まあ、 旧約聖書におけるこの律法戒めですね、これはまあ、これを中心、戒めを中心としたものがいわゆる旧約ですね、古い契約ですね。これはあの、例えばあのイスラエルの人たち、今ユダヤ教の人たちはですね、あの旧約っていうことは言いませんから、彼らは聖書は私たちが言う旧約聖書以外にはないというふうに思って、いるわけですね。ですから新約聖書というのは認めない、イエス・キリストを救い主として認めないんですね、今でもそうなんですね。そこがもう根本的な違いなんですね。ちょっと開いてみましょうか。ですね、エレミア書の31章、なんかを挟んでおいて今とか、見ましょう。新約聖書ですね。ごめんなさい、旧約ですね、31章、旧約聖書の110、1100ページ、ですね、エレミア書31章の31節、ここからがあの新約予言って言われるものですね。新約予言、新しい救い主、新しい契約が与えられるというですね。でここに従って、まあ、イエス様が来られるという、そういう、まあ、クリスチャンはそういうふうに考えるわけであります。これお読みしますね。エレミア書の31章31節から、主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を立てる日が来る。さっきのですね、モーセを通して与えられたのが旧約、古い契約ですね、になるわけですね。この新しい契約が来れば立てる日が来る。32節、この契約は私が彼らの先祖をその手を取ってエジプトの地から導き出した日に建てたようなものではない。私は彼らの夫であったのだが、彼らはその私の契約を破ったと主は言われる。神様の戒めですね、これを破ったと主は言われる。まあ、破ったというよりは、まあ、守れないというふうに言った方がいいかもしれませんですね。33節、しかしそれらの日の後に私がイスラエルの家に立てる契約はこれである。すなわち私は私の律法を彼らのうちに置き、その心に記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となると主は言われる。34節、人はもはやおのおのその隣とその兄弟に教えて、あなたは主を知りなさいとは言わない。それは彼らが小より大に至るまで皆私を知るようになるからであると主は言われる。私は彼らの不義を許し、もはやその罪を思わない、ですね。もう一つ、今度はマタイによる福音書、これ、新約聖書ですね。新約聖書の37ページ。新約聖書の37ページですね。37ページ、22章の34節。ちょうど3行目ですね、37ページの3行目。さてパリサイ人たちはイエスがサドカイ人たちを言い込められたと聞いて、 一緒に集まった。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。ここであれですね、あのイエス様のですね、神様に対するですね、この態度ですね、そしてまた人間の罪ですね、これをまあ取り上げて、そしてそこに許しを与える新しい契約ですね、それをここで預言というか語っておられるわけであります。そしてガラテヤ人への手紙、これは新約の296ページ296ページ296ページ、3章のガラテヤ人への手紙3章の11節から14節まで、上段のですね、6行目ぐらいですか、6行目ですね、11節からお読みします。そこで律法によっては神の御前に義とされるものは一人もないことが明らかである。なぜなら、信仰による義人は生きるからである。律法は信仰に基づいているのものではない。かえって律法を行う者は律法によって生きるのである。キリストは私たちのために呪いとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださった。聖書に木にかけられる者は全て呪われると書いてあるって書いてあるんですね。つまりですね、ちょっとその次に行っちゃいましょうか。その次の、3枚目のレジュメをちょっとご覧いただけますか。ちょっと飛びますが、旧約と新約の、まあ、本質的な違いといいますかね、それをに触れているところがありますので、これは、内村勘蔵先生のものですけれども、教文館の内村勘蔵聖書仲介全集の2というところから引いたんですが、モーセの10回は抜群の内容を持つ。ただしこれは律法であって、私たちはこれを守ろうと思っても守ることができない。そこに福音の必要が生じてくるのである。福音ですね、イエス様による福音ですね。私たちが守るべき道がどんなものであるかを知らせ、そして私たちを福音に導くもの、それが律法である。そういう意味で律法は福音の先駆けである。そして、10回は律法の絶頂である。そして10回は、これまさに旧約聖書の中心である。旧約聖書の中心、いいですよね。このように神はシナイ山の頂から素晴らしく尊い律法をお与えくださった。しかしながら神はまた我々が神に近づく道を教えてくださったのである。出エジプト記の20章の24節25節、あなたは私のために土の祭壇を作り、焼き尽くす捧げ物、和解の捧げ物、羊牛をその上に捧げなさい。私の名の唱えられるすべての場所において、私はあなたに望み、あなたを祝福する。しかしもし私のために石の祭壇を作るなら、切り石で築いてはならない。のみを当てると石が汚されるからである。すなわち、神は命じられたのである。行いをもって私に近づいてはならない。犠牲をもって近づきなさいと。また私に荘厳なる街道を築いてはならない。天然のままで私に近づけと。私たちが救われるのは行いによるのではなく恵みによるのである。生贄すなわちキリストの食材によるのである。私たちはまた神を賛美するために大伽藍を必要としない。 峰の頂き、森の影、これ最もふさわしい祭壇である。生贄と単純なる礼拝、神の求められるのはこれである。そしてガラテ人への手紙の3章の24節25節、このようにして、律法は信仰によって義とされるために私たちをキリストに連れて行く養育係となったのである。しかし一旦信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係のことにはいない。これが旧約から新約への道筋といいますかね、それをここで説いているわけです。つまり神様は律法を与えてくださった、人間に守るべき戒めを与えてくださったの。ところがこれは人間が守れない、罪が重なっていくですね。むしろですね、罪を知らせるんです。立法がなければ罪ってことはよく分かんないかもしれないですね。欲しいものを取っちゃえばいいわけですから、ですから戒めがあると罪が生まれます。守れない罪ですよね。で人間はこれ守れない、そうすると何が起こるかっていうと、罪が積み重なって、罪の山ができてくるわけであります。その時じゃあ神様の救いってどうなるんですか。そこでイエス・キリスト、神の御子がですね、これ罪も咎もない唯一のお方です。そのお方、神が人となられたお方イエス様が人間の全ての罪を負うて、そして身代わりとなって十字架におかかりくださったですね。つまり私たちを無罪とするためにですね、十字架におかかりくださったですね。それによってですね、新しい新約の時代に入ったというふうに考えるわけでございます。ですから、ですね、初め与えられたモーセの律法は養育係になったんだと、いうことですね。そしてこの一番最後のところ、ウェスレアン、聖書注解第3巻、律法の準備的機能、律法、今日のモーセの律法ですね。キリストが来られる前、我々は律法の監督のもとに置かれていた。我々が十分注意深くあったならば、約束が我々を保ったであろうに。しかし我々は幼児のように約束の積極的な価値に耳を貸さないので、我々が約束の実現に到達するまで我々を保護するために律法の脅かしによって守られ、訓練されなければされねばならなかった。律法は本当に我々にとって学校に安全に連れて行くべき責任のある強い腕をした保護者のような教師以外の何者でもなかった。それなしに我々は決してキリストに到達することはなかっただろう。しかし救うのはキリストであり律法ではない。そして我々は学校にいるので、キリストと共に直接的にキリストに対して責任があり、キリストを喜ばせるためにひたすら努力するのである。キリストに連なって訓練を受けることは他の強い腕をした保護者の必要を無効にするのである。我々はもはや古い機能や目的を持つ律法を必要としない。キリストは我々が必要とする全てなのである。と、新約時代のですね、恵みですね。そうすると今度はですね、この2という資料の2ですね、ちょっとご覧いただけますでしょうか。この10回とイエス様の御言葉の違いといいますかね、それをちょっとここで命の言葉者のバイブルナビというのに挙げてありましたので、ちょっと参考になるかと思ってここ入れました。第1回ですね、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。これに対して、マタイによる福音書で、こう書かれているんですね。4章10節、 イエスは彼に言われた、サタンよ退け、主なるあなたの神を拝し、ただ神のみ使いよと書いてあるですね。これはもう全く、同じですよね。イエス様はこの十戒とは全く別なお方として来られたわけではない、その上に来られたわけですね。第2回出エジプト記の20章の4節、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。このルカによる福音書新約の方ですね、16章の13節、どのしもべでも二人の主人に金使えることはできない。偶像を作って礼拝するということはですね、主なる神様とそれ以外のものをですね、この神とすることであるということですね。第 3回、あなたはあなたの神主の名を乱れに唱えてはならない。マタイによる福音書5章34節、私はあなた方に言う、一切誓ってはならない。天を指して誓うな、そこは神の御座であるからですね。イエス様の言葉であります。第4回出エジプト記の20章の8節、安息日を覚えてこれを聖とせよ。マルコによる福音書2章の27節28節、安息日は人のためにあるもので、人が安息日のためにあるのではない。それだから人の子は安息日にもまた主なのであるですね。このユダヤ教の人たちはですね、この安息日をですね、いろんなこのこうしてはならない、ああしてはならないというがんじがらめにして、1日に、ね、900数十メートル以上は歩いてはならないとかですね、働いてはならない、いつかもお話ししましたように、エレベーターの、このこれを押しても階を押してもいけないっていうんで、全階止まるようにしてあったのを見てびっくりしましたけど、そういうふうにして、細かくこの戒めをしたなんですかね、細分化していったわけでありますけれども、しかしですね、人の子は安息日にもまた主なのである、安息日のためにあるのではないということですね。人は第5回、出エジプト記の、そうですね、あなたの父と母を敬え、マタイによる福音書10章の37、私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくないですね。イエス様ですね、イエス様のことですね、私よりも父または母を愛する者は私にふさわしくない。イエス様第一ですね。イエス様第一。第6回出エジプト記20章の13節、あなたは殺してはならない。マタイの5章の2ですね、兄弟に対して怒る者は誰でも裁判を受けねばならない、ね。そして、第7回出エジプト記の20章の14節、あなたは勧誘してはならない。マタイによる福音書5章の27節、勧誘するなと言われていたことはあなた方の聞いているところである。しかし、私はあなた方に言う、誰でも情欲を抱いて女を帯びる者は心の中ですでに勧誘をしたのである。ですからイエス様の戒めの方がもっと厳しいというふうに言うこともできるんですよね。厳しい。しかしイエス様には救いがある。その罪を負うて、私はその父なる神様に、このですね、謝罪をすると言いますかね、犠牲となって、そして、父を彼らをお許しください、彼らは何をしているのか分からずにいるのですと、あの十字架上で祈られたイエス様ですね。ですからですね、イエス様はある意味ではこの律法、モーセの律法よりももっともっとですね、この高度と言ってもいいんですよね。立 立法こうしてはならないというのを守ればいいというんじゃないんですよね。愛を持って、そしてそれを与えなさいというところまで行くわけですからね。そしてその模範はイエス様なんですよ。一つもいいところのない私たちの罪を負って、そして私たちを救うために十字架にかかり、そして命を捨てくださった、これがイエス様であります。第8回出エジプト記20章15節、あなたは盗んではならない、マタイによる福音書の5章40節、あなたを訴えて下着を取ろうとする者には上着をも与えなさい。すごい戒めですね。つまりイエス様の戒めの中心は愛であります。愛であります。ただ相手を罰すればいいっていうんじゃない、困っていたらそれ与えなさいという、取られるのを許すだけじゃなくて与えなさいという、イエス様の戒めですね。第9回出エジプト記20章の16節、あなたは隣人について偽証してはならない。マタイによる福音書の12章の36節では、あなた方に言うが、審判の日には人はその語る無益な言葉に対して言い開きをしなければならないであろう、ね。そして第10回出エジプト記の20章の17節、あなたは隣人の隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならないということですね。ルカによる福音書12章の15節には、あらゆる貪欲に対してよくよく警戒しなさい。イエス様の戒めは10回を超えていると言ってもいいですね。しかし許しの道、愛の道が開かれて、ですから今度は戒めを守ればいいということじゃなくて、今度は逆に与えなさいという、そういうの愛の立法といいますかね、それがまあこの新しい契約として与えられた、それが新約であると言ってよろしいかと思います。非常に難しいテーマでありますけれども、しかしこのところで新約とこのモーセの立法ですね、どう違うのかというのをちょっと覗き見をしていただけたらと思ってこれを入れました。というあたりで、だいたい夕べのですね、夜遅かった眠気もですね、また復活してきますので、この辺で終わりたいと思います。お祈りします。恵み深い天の父なる神様、皆を賛美します。主よ、神様は私たちに戒めを与えてございました。それがなければ、それこそそこまで言うのは極端かもしれませんけれど、動物と同じように欲しいものは自分で取る、取ってして構わない、そのような思いで生きたことであろうと思います。しかし私たちは特別に神様から戒めをいただいて、そして本当に素晴らしい人生を送るべく整えられておりますから、ありがとうございます。しかし私たちはその尊い戒めを守ることができない弱いものであります。そして罪が積み重なって天にまで届くようなそんな状況でありました。しかしそれをご覧になった神様はイエス様をこの地上に人としてお送りくださり、そして罪もとがもないお方を十字架におかけくださり、またイエス様はその私たちの罪を負うて、そして十字架におかかりくださり、父を彼らをお許しくださいと、主を救いの道を開いてくださいました。愛の道を開いてくださいました。そのイエス様と同じように私たちも愛の日々を送るようにと、そのような戒めが与えられていますから、ありがとうございます。私たちはとてもそれを守ることができないものでありますが、しかし私たちは神様を信じ、そして神様の力をいただいて、少しでもその道に近づくことができるようにと祈りつつ歩むものであります。どうぞ主よ、私たちを憐れんでお持ちくださいますようにお祈りを申し上げます。尊いイエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。アメン。ありがとうございました。
笑>